おかげさまの向こう側に、山内千秋。久しぶりに会った親類や友人に、お元気ですか？おかわりありませんか？と尋ねると、おかげさまで、という言葉が返ってくる。今の若い人からはあまり聞かない言葉だが、私はこの言葉を聞くと、いつも心の中でくすっと笑ってしまう。それは私がまだ幼稚園に入学するずいぶん前のこと。当時仕事で忙しかった母に代わって、私の世話をしてくれた母方の祖母との懐かしいエピソードがあるからだ。祖母は大変信心深い人で、時々檀家だったお寺の集まりに私を連れて行った。来ているのは祖母と同じお年寄りばかりで、小さな私はいつも皆さんからお菓子や時にはお手玉、折り紙などの遊びを教えてもらい、とても可愛がっていただいた。そんな集まりの時に、祖母たちの交わす挨拶や会話の中で、たびたび出てくる不思議な言葉。それが、おかげさまだった。祖母たちは、互いに相手の体調や生活のことを気遣い、気遣われた方は、おかげさまで、と答える。自分の靴紐も満足に結べないくらい幼かった私は、会話に出てくるこのおかげさまは人であり、きっとものすごく偉い人なのだろうと思っていた。なぜなら絵本に出てくるお姫様や王様には必ず様がついているし、神様や仏様にも様がついている。だから、きっと立派な人なのだろう、と勘違いをしていた。しかし、一向に、そのおかげさまとやらに会うことも、どんな人なのかも、どこに住んでいるかもわからない。ある時、お寺に出かける道すがら、祖母に思い切って尋ねてみた。おばあちゃん、おかげさまってどこに住んでいるの？どんな人なの？その時の祖母がどんな顔をしていたのか、どういう会話をしたのか、今はもう忘れてしまったが、おかげさまのことを、そりゃ人じゃなくってね、そういう言葉なんだよ、と教えてくれた。けれども、その会話の最後に一言。ひょっとしたら、神様とか仏様なのかもしれんね。と話してくれたのを、今でもよく覚えている。時が経ち、私は幼い娘二人の靴紐を結んであげる立場になった。おかげさまの勘違いエピソードを覚えてはいたが、自分自身ではあまり会話の中におかげさまでという言葉を使う機会はなかった。しかし、それからほどなくして、忘れかけていたおかげさまの意味を身をもって体験する出来事が起きたのである。30を過ぎた時、突然、私は白血病という血液の病気に襲われた。今の医学では不治の病ではなくなったが、生死に関わる難しい病気である。約1年にわたる壮絶な治療の末、なんとか一度は生還できたものの、1年半後に再発。さすがに死を覚悟して、残された人生の過ごし方を考えた。その時、医師から、骨髄移植を受けてみませんか？と言われた。ただし、骨髄移植には、 健康な人の骨髄液が必要で、それは誰の骨髄液でもいいというわけではなく、骨髄の型があった人でなければならず、確率は兄弟でも4分の1、他人だと数百から数万分の1だという。私には姉がいるが、姉とは一致しなかった。その場合、骨髄バンクに登録して、見ず知らずの方から善意の骨髄液を提供してもらうしかなかった。幸い、登録して1年ほどで、ドナーと呼ばれる骨髄液提供者が見つかり、骨髄移植を受けることができた。それから半年後に退院。無事に病気を克服することができ、今に至っている。顔も名前も住んでいる場所も、どんな人なのかもわからないドナーさん。この方の尊い志がなければ、私が生還することはできなかった。この時、私の頭に浮かんだのは、忘れかけていた、あの、おかげさまという言葉だったのである。私にとってのおかげさまは、骨髄液をくださったドナーさんであり、治療してくれた医療スタッフの方々であり、支えてくれた家族であり、友人であり、それはすべて人であった。ただの言葉ではなく、紛れもなくそこに存在する実像を伴った言葉なのだ。あの時祖母は、人じゃなくて言葉だよ、と教えてくれた。けれどもその後につぶやいた。でも、神様とか仏様なのかもしれんね。というのは、本当なのかもしれない。私の命を助けてくれたのは、ひょっとしたら、神仏のご加護もあったかもしれない。その神様や仏様は、人という実在の中に存在しているのだから。今私は、同じような血液の病気の患者さんや、ご家族のためのボランティアをしている。お世話になった骨髄バンクのお手伝いもしている。それは私もいつか誰かのおかげさまになれるかもしれないという思いがあるからだ。特別誰かがお礼を言ってくれるわけではない。対価を得られるわけでもない。私は恩返しのつもりで、いつか誰かのおかげさまになりたいと思っているのだ。おかげさまは表に立つものではない。影なのである。もう一つ、おかげさまの後に続く言葉は、おおむねプラスの状態が多いように思う。今風の使い方には、全く逆の意味で使われる言葉もあるが、本来の使い方では、おかげさまの後に続くのは、明るく前向きな言葉である。おかげさまで元気になりました。おかげさまで楽しかったです。これらの言葉をつなげているのが、おかげさまなのである。そう考えると、世の中におかげさまという言葉が増えれば、その後に続くプラスの状態、上向きな状態も増えていると考えることはできないだろうか。おかげさまの続きにあるのは、人々の幸せや喜びのような気がする。おかげさまに似合うのは、幼い私が見たあの時の祖母たちのお互いを気遣う温かい笑顔なのだ。今年、日本は未曾有の災害に見舞われた。 その後も自然災害と人災の脅威に多くの人々が打ちのめされている。全国各地、いや世界各国で様々な支援活動が行われているが、それはきっと誰かが誰かのおかげさまになっているということだと思う。おかげさまの姿は見えない。でも確実に存在しているのである。その姿は様々であろう。一人一人が誰かのおかげさまで生きている。そして誰かのおかげさまになっているのだ、と私は強く思う。これまであまり使わなかったこの言葉。私は心を込めて相手の気持ちに感謝して、明るい笑顔で、おかげさまで、と言おう。そして今、苦難の中にいる人たちに、一日も早く、おかげさまで、と、心から笑って答えてもらえる日が来るように、一人じゃないよ、という思いを込めて、その先にある明るい未来を信じて、これからも歩き続けていきたい。